熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分まで45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、熱血教えて中澤先生、12月20日、まあね、早いもんでもう年末ですよね。皆さんどうですか、いかがお過ごしですか。なんか年末ってせわしい感じしますよね。私もね、なんかね、あの予定がいっぱい入るような、入らないような、なんかあの誰かと会う、なんかご挨拶っていうのがあるじゃないですか、年末年始ので、来ていただいてね、まああの年賀状はなんかね、最近ちょっとこう多分前世紀の3分の1とか、まあかなり減ってるみたいなんですけど、あのカレンダー結構ね、今こんなデジタルなのに、やっぱりカレンダーを持ってきていた率はすごく高くて、カレンダーボックスがあるんですよ、あの私たちアニグローバル決勝は。でもうカレンダーばっかりいただくんで、カレンダーボックスってのを作ってるんですけど、もう2箱目なんですよ。でそのカレンダーボックスに同じカレンダーが10部とか、やっぱ教室いっぱいあるから、あの皆さんいろいろ持ってきた、あの卓上のものがだいたい 2,3 個くれたりとかするから、もう山ほどカレンダーがあるんですけど、やっぱりこう人気のカレンダーがあってですね、スケジュールが書き込めるとか、あの見やすいみたいなものは結構好評で、あの逆にあの社員の方からリクエストされて、あそこのカレンダー今年ないんですかみたいなもらってくるからいいよみたいな感じで、なんかあの不思議な会話がね、なんかカレンダーとかやっぱり別にスマホで見ればいいななんて思うんですけど、やっぱりなんか目で見て、あの目から入ってくるっていう情報っていうのはやっぱりこう大事なので、あの意識するにしてもね、だからやっぱり必要なんだなっていつも思いますね。なんとなくやっぱりあのスケジュールってやっぱり管理するのって難しいけど、あの目で見てパッて見ると、例えば来週金曜日の夕方っていう、その金曜日の夕方に印なんかつけておくとね、あと何回あるんだとか、あ今年であと放送もあと2回だなとか分かるじゃないですか。そう思うところがやっぱりこう目で見て、刺激として入ってくるんじゃないかなと思うんで、私は結構肯定派なんですけどね、はい。まあ、カレンダーをお家でね何十分もらったらどうします。だって多分あれ2、30じゃないですね、100はありますね多分。100もねただ教室が5、6あれば全部飾れちゃうんで、まあ塾ってねカレンダー飾るにもいい空間かもしれませんので、はい、ということで、まあ、年末年始を今意識してご挨拶もいただいて、来年またね皆さんにお会いできるようにということで、だから結構ないろんな方に会ってね、本当にあの、まあ、あっという間だなということばっかりなんですけど、まあ私もですね、今日はね、まあ年末ということもあり、まああまりこうね年末っぽいトークではなく、どっちかっていうとまあ熱血モードで勉強について熱く語りたいかななんて思って、今日またねゲストの方をお招きしてますので、皆さんにも年末なのに熱いトークをお届けしていきたいと思います。まあ年がら年中ね学び、大事にしてますので、はい、今日はそんなモードでお届けしたいとしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは netz@843fm.co.jp または東の宮風のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、特にこの時期受験生もいますので、ご相談幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on, join us!
英語スクールアニー。
時刻は6時7分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。お伝えします。
国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費、かつての文通費を改革する改正歳費法が今日参議院本会議で全会一致により可決成立しました。使い道の公開や残金の返納を義務付けるのが柱で、来年8月支給分から適用します。改正法は国会議員に対し調査研究広報滞在費を充てた支出の報告書と領収書の写しを毎年1回議長に提出することや、残額は国庫に返納することを定めました。内閣府は今日南海トラフ地震臨時情報に関し発表方法の改善策をまとめ、広報の強化などを盛り込んだ一方で、イベント中止の判断については自治体が求めていた統一基準を示せませんでした。内閣府は地域によって状況が異なるとしています。南海トラフ地震の防災対策推進地域は茨城県から沖縄県までと広く、想定される津波の高さも違うため統一基準を設定するのは難しいと判断したとみられます。総務省が発表した先月の消費者物価指数で、米類が去年の同じ月と比べて高い伸びとなったことについて、江藤農林水産大臣は値段が高くてもいいという立場にはない、新米以降の収穫競争は過熱気味だと話しました。今年産の米は夏の品薄などを受けて新米の出回りから店頭価格が上昇しました。北陸新幹線の福井から大阪への延伸を目指す与党の整備委員会は今日の会合で、駅の位置などを含む詳しいルートの選定を年明け以降に先送りすると決めました。年内に選定できなかったことで一連の作業がずれ込むこととなり、目標としてきた来年度中の着工は困難となりました。おしまいのニュースです。罪を犯して刑務所などにいる女性受刑者のおよそ8割が窃盗と覚醒剤取締による入所で、2011年以降ほぼ同じ割合で推移していることが今年の犯罪白書で分かりました。また65歳以上の割合は去年 22.7% となり、2004年の 4.2 倍に増加していて、法務省は加齢に伴う不安や孤立が背景となったケースがあると分析しています。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミへ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532-45-1925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。革新はこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニューニュースボディショップたのみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。続いては天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風のち北の風曇り、夜遅く晴れ、降水確率ですが18時から24時 0% となっております。愛知県東部、明日の天気、北 の風のち西の風やや強く、海上ではのち西の風強く曇り、昼過ぎから夕方雨。降水確率ですが、0時から6時 0%、6時から12時 10%、12時から18時 60%、18時から24時 30% となっております。豊橋さん、朝の最低気温は1度、日中の最高気温は10度となっております。現在、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、東栄町、豊根村には乾燥注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路上り豊川インターチェンジ付近、渋滞 5km となっております。東名高速道路下り名古屋インターチェンジ付近、渋滞 18km となっております。同じく東名高速道路下り言わずバスストップ付近、渋滞 2km となっております。同じく東名高速道路下り岡崎インターチェンジ付近、渋滞 8km となっております。新東名高速道路上り岡崎東インターチェンジ付近、渋滞 2km となっております。新東名高速道路下り戸賀トンネル出口付近、渋滞 1km となっております。名神高速道路上り小牧方面一宮インターチェンジ付近、渋滞 8km となっております。名神高速道路下り西宮方面一宮インターチェンジ付近、渋滞 2km となっております。伊勢湾岸道上り豊田方面東海ジャンクションインターチェンジ付近、渋滞 1km となっております。伊勢湾岸道下り四日市方面豊川インターチェンジ付近、渋滞 3km となっております。続きまして東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き豊橋西八丁付近、渋滞 1km となっております。西行き豊川市小山付近、渋滞 1.2km となっております。国道1号線西行き豊橋動植物公園入り口、動植物園入り口付近、渋滞 1.2km となっております。豊橋湖西線県道3号線西行き豊橋岩屋下付近、渋滞 1km となっております。大山豊橋停車場線県道388号線豊橋駅行き豊橋柱3番町付近、渋滞 1km となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血を教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。中澤塾。
教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあね、冬休みも間近で、まあもうね、年末ですしというとこなんですが、明日ね、まあ後で告知と思ったんですけど、話の流れで話してしまうと、明日朝21日土曜日の10時から豊橋西三幸町の本部校、中澤塾英語スクラーに本部校ね、西三幸町、三幸小学校のすぐそばにあるんですけど、豊橋信用金庫三幸支店さんの真横ですね、そこにあるんですが、そこでお金の勉強会、 け。まあ、塾という子の中ではなかなか珍しいんですけれども、まあお金の勉強をね、するきっかけ、まあマネー教育、まあ金融経済ね、そういうのを含めて勉強しようじゃないかって、ちょっとそのきっかけを作ろうじゃないかってことで、まあ皆さんの意識を上げていくね、一つのきっかけになればいいなと。で、そういうことで明日はあの証券会社の方来ていただいてやるんですね。で、明日当日あのホームページ行ってもらって、アニグローバルエデュケーション引いてもらって、もし聞いてる方、興味ある方は当日でも参加できます。申し込みいただいても大丈夫なんで、もし興味あれば明日朝、10時から11時半まで、西三区町にあります本部校にて、お金の勉強会開催してます。これはね、一応ね、小5小6の方は、保護者の方同伴で、まあ一人で来てちょっと難しいかなっていう時もあるじゃないですか。やっぱりちょっといろいろね、お金のことってやっぱり難しいので、基本的に親子同伴で来てくださいと。中学生高校生もし興味ある方は、まあね、受験もあったりとかする子もいるかもしれないし、まあそうじゃない学年の子もねいると思いますが、中学生高校生の子はもし興味があればそのまま一人で参加できますよっていうことで、あのやっておりますので、あのぜひですね、参加しに来てほしいななんて。なかなかないですよね。はい、あの、例えばね、保険屋さんとか、あの銀行さんとかね、まあさん付けするのもあれですけど、証券会社さんとか、まあ本当にそういうところがね、金融系の方々が、まあ、そういう講座をやるっていうのはまあよくあるんですけど、学習塾ですからね、あの元々は。でも教育っていう観点で言うと、出口が教育なので、まあ一番その勉強してもらえる。ただやっぱりそのスペシャリストの方々に来ていただいて、いろんなお話したりもらったり勉強するっていうのはいいことだと思いますし、私たちも実はグループ内で、まあ依頼を受けてお金の学校みたいなものはやってるんです。私もこうしてね、この去年も夏休み何百人も制させてもらってるんで、まあそういうことも連動してって、結果として今こういう流れになってきて、で私もね、そういう子供未来投資法人っていうところの、あの一般社団っていうのがあるんですけど、そこのまあ顧問みたいなのやってるんで、投資教育というよりはその政治経済、世の中を学ぶ、世の中の仕組みを学ぶことで、最終的にこういろんなところ、まあ、英語だったり数学だったり、ここだったりと当然必要ですし、見識を広げていくことで自分の見方も変わり、そして刺激を受けて、まあ将来ビジョンも明確になってくるし、まあ夢目標も大きく見えるし、まああとは日本っていうところがこれからグローバルになっていく、もうなとしても時にですね、海外のこと知らないとそれはやっぱり辛くなってきちゃうし、戦っていけないっていうかね、まあ戦わなくてもいいんですけど、やはりまあ日本と対ね、外国っていうところの意識っていうのはやっぱりないと、勉強していく中でもね、より視野を広げていってほしいっていうのもありますので、まあ、そういうことをずっと掘り下げていくと、やっぱりこういうお金の勉強会みたいなところっていうのはすごく大事で、みんなが意識を持って、やっぱり思いを持って、こうそういうものを学んだり意識していくっていうのはやっぱり、私たちがねやることかなってちょっと思いまして、これもなかなか本当全国で取り組んでるとこほぼないっていうねところもあるので、まあ、先陣切っていくと。もともとはね、いろいろ取り組みやってたんですよ、やってたんですけど、まあ、これでやるぞってことで、まあ、今後ね、講座にしたりとか、イベントにしたりとか、検定なんかもできるようになりますので、皆さんも興味ある。大人の方も子供の方も一緒に受けれる検定。まあ、英検みたいなイメージで思っていただくと面白いかもしれませんね。うん。それで、受けていくみたいな。ね、面白いでしょ？こういうものがね、大事になってくるっていうのはもう 100% 分かってるので、100% じゃないな。もう 200%、300% 分からないといけないですね。うん。まあ私がね、誰に聞いてもこれ大事だよねって言われるんで、間違いなく。いらないよねっていう人は一人も会ったことないので、はい。ですから、必ずいるもんだと思いますし、まあ、いい刺激なので、もし、この放送聞いていて、明日ね、21日土曜日朝、もし空いてるよって方がいたら、10時からスタートしますので、当日参加もし希望であれば、その時に言っていただいても大丈夫ですので、来ていただいて、お話ちょっと聞いていただくのもいいのかな、なんて思います。申し上げますね、中沢塾、場所は中沢塾本部校、お金の学校、お金の勉強会、21日土曜日明日ですね、10時から11時半、ちょっとな1時間半いただきますけれども、 中沢塾本部校豊橋市西三木町あざかさまじ195-1では信用金庫三木支店さんのまとなれでございますので、はい、講師は証券会社の方来ていただいてます。まだ本部時から申し込みもできますのでね、ぜひ、来ていただけると嬉しいななんて思ってます。はい、ということで学びがね大事な季節ですから、まあ私たちね一番大事な学び、まあ学びというのはやっぱ勉強、まあ要は受験ですからね。ここからいよいよ本当にオンシーズンですから、完全に受験モードになっていかなきゃいけないこの時期に、まあ、今日はねお金の勉強の話もしますが、やはりそればっかでもね中澤塾らしくないということで、塾の話もしなきゃなと思って、後半はですねゲストの方をお招きしてますので、ゲストの方たっぷりで受験について話していきたいななんて思っております。はい、この後は前振り目いっぱいしましたがゲストさんお招きしております。その前に一曲お届けしていきます。お届けするのは桑田バンドメリークリスマスインサマー。バンドでメリークリスマスインサマーお届けしました。時刻は6時26分です。今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストは あのさっき本人が準レギュラーと言っておりましたが、武田塾本部より SV 木越健太さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、木越健太と申します。よろしくお願いします。
皆さん覚えててくれるのか分かりませんけど、まあ、武田塾のね、
はい、
本部ということで 4回目ですか。
4回目です。前回出たのが1ヶ月前なので、
さすがに僕の番組4回も来てる人はいないので、さすがまあ準レギュラーと言ってもいいと思いますが、4回なかなかね、地元の人でもいないのに。今ね、住まいはどちらなんですか。
住まいは埼玉です。
埼玉ですよ。皆さん埼玉行ったことありますか。遠いですよ。
2時間かかりますね。
東京駅からどのぐらいのイメージですか。
東京駅から50分、
あ
の埼玉ですね。
はい、東京駅から1時間ぐらいあれば帰れる。
帰れます。
ああ、東京駅からね。
駅から、
まあ、ここからだとまあ間違いなく3時間ぐらいかかりますね。
そうですね。
ああ、ご苦労様で、ね、新婚ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。11月末に
結婚して、知ってる方ちょっといると思いますけど、まあ一応ね、おめでたいことなんで。
はい、ありがとうございます。
奥さんのこと好きですか。
いや、そう、大好きです。
ああ、そうですか。あの、ちゃんとここ収録で撮っとかないとね。なかなか問い合わせ、そのね、奥さん大事してるなんていうとこないですから、
うん、
まあ新婚ですから。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんな中で豊橋まで来ていただいてありがとうございますが、はい、今日はまあ武田塾のね、まあ豊橋校をちょっと見に来るっていうお話もあったんで、うん、まあ本部ですから、
はい、
いろんなとこ行かれてるんでしょうけど、
はい、
まあ豊橋の前は どこにいたんですか。
豊橋の前は埼玉の熊谷を見て、熊谷を1ヶ月立ち直すぞって
、温度の高いあたりですよね。
暑いで、熊谷
暑いっていう。冬はどうなんですか。熊谷は
冬はめちゃくちゃ寒いです。
逆なんですね。
はい、本当に寒かったですね。
相当寒い。
相当寒いです。
本当ですか。それだけでも皆さんにいい情報かと思いますけど、まあ、行くかどうかはあれですけどね。
はい、
あ、熊谷夏も温度高いけど冬も寒い。
冬は寒い。
なるほど。え、ちなみにその前はどこ。
その前は新潟に行きました。
おお、新潟ですか。
はい、
新潟は寒かった。
新潟も、いや、寒かったです。
新潟いいですよね。どのあたりですか。
新潟、柴田とかに
行きまして。新潟ね、私もそんなに行ってないんですけど、
はい、
まあそうですね、人生で1回か2回ですね。
おうおうおうおう、
行ったことはあります。さすがに
めちゃくちゃいいところですね。
いいとこですよね。
お米がうまかったです。
米うまいですよ。景色もいいしね。
はい、
やっぱ新潟とか山形とか行くと米うまいんですよね。
うん、
うん、だからなんかご飯っていうか何かうまいもんっていうのはお米でいいかなって思って、なんか美味しいですよね。はいはい、やっぱり
美味しいです。
その風土に合ったものっていうことで、このまま行くと、あの、なんか地方なんかうまいもん巡りみたいになっちゃうんで。
お互いいろいろ飛んでますもんね、地方に。
そうですね。せっかく今日来ていただいたんで。
はい。
今日はあの、豊橋でね、来ていただいて、まぁ、あ、ちょっとあの、後で豊橋この話もあると思うんですけど。
はい。
今日は何のお話してくれるんですか。
とにかく受験が本番が近いということで、
あ、
直前期の過ごし方とかっていう話を、がっつり話していければなと思ってます。ま
あ、もう本当にあの、ね、皆さん本当受験終わってる方もいると思います。受験してない方もね、うん、
はい、
これからする方っていう、うん、ここで聞いてる場合でもないって噂もありますが
、はい、
まあ、お母様方とかお父様方とか聞いてる可能性ありますし、
うん、
武田塾っていうのは基本的にはちょっと簡単にどんな塾かだけ教えてもらっていいですか。
まず日本初授業をしない塾っていう形でやってます。
なるほど、日本初授業をしない武田塾。
はい、はい、
で
授業をしないんですけども、
はい、
その勉強計画を立てたりとか、
うん、
この勉強のやり方、
うん、
こういう風にやってったら成績一直線で伸びるよっていうのを伝えていって、
うん、
どんどんどんどん成績伸ばしていくっていうような形です。
なるほどね。よく聞くんですけど、伸びるんですかって。伸びます。
うん、伸びます。
誰が来ても言いますもんね。
間違いなく伸びます。
間違いなく伸びます。私もそう思いますね、
はい、
勉強計画立ててもその通りだったら伸びますよね、
はい、
そもそもだってそのやった時点でプラスですからね、
うん、やろうやろうって思っててもなかなかやれなかったりとか、
まあ、そうですね、
で自分ではやったつもりになってるけど、
うん、
本当はできてなかったりっていうのも、
うん、
あの我々が見ていければそこをすぐあのいい形に持っていけるかなと思うので。
確かに中澤塾も同じ考えなんですけど、うん、やっぱり自分でできない時は塾に来なさいと思ってるんです。
そうですね。
自分でやれるんだったら塾来なくていいですから。
はい、コーチみたいなイメージです。
そうですね、まあ一緒です。あのやっぱり塾の先生寄り添うかどうかってとこなんでね、
うん、
で特にその中でもスケジューリングしてプラン立てて、
はい、うん、
それをやったかどうかも確認して、
はい、
必ず伸ばすというのが武田塾。
はい、
はい、その武田塾全国400校舎ぐらいありますか。
はい、
豊橋にも一つあります、
うん、
はい、まあ豊川にもありますか。
そうですね、
ちなみにその全部の豊橋、あの武田塾の中の、まあ要は いろんなところを部署を統括してっていうか面倒見てるという立場ですね、
はい、そうですね、全国津々浦々いろんなコースに行って
だからいろんなとこ行ってるわけですね、
はい、
そんな偉い吹越先生が
ありがとうございます、
はい、まあいい感じの好青年ということにしておきますね、
はい、
ラジオなのでということで、うん、でその吹越先生が来ていただいて今日は何を伝えてくれるんでしょうか。
やっぱりそうですね、直前期っていうことなんですけども、
直前期ってね言い方ね難しいんで、
ああなるほど、受験本番に向けてどういうことをやっていくかですね、
うん、ああなるほど、受験本番に向けて、はい、今どういうことをやっていくかっていうところを話してくれる、う
ん、はい
はい、
でその、
はい、来てください、
苦手科目があるってなった時に、
お苦手科目
まだまだ、
うん、
共通テストまで1ヶ月ありますので、
うん、
この1ヶ月諦めちゃったら、
うん、
もったいない、まだまだ1ヶ月伸びるぞとは思ってます。
なるほど、1ヶ月で諦める必要はない、
はい、
はい、
でこの30日何か一つでも苦手科目をちょっとでも毎日やる、
うん、
っていう風になればそれだけでも自信につくの、うん、自信になるので苦手に向き合ったっていう風な自分になれます。
なるほど、
そしたら本番あやってあげるぞっていう風な自信も湧いてくるので、
まあ少しずつでもやりなさいっていう話ですね。
そうですね、はい、
あなるほど、30日前ですからね、
はい、
私もよく言うんですけどね、1日1個単語覚えても30個2個だったら60個、うん、10個覚えたら300個なんですよね、
うん、
300個覚えたら結構な成績上昇じゃないですか、
はい、
計算問題も1日1個だったらとやっていくと、
うん、
まあまあでもね単語10個覚えるのって1時間2時間だからまだ 3,4 時間余裕あるでしょ、
はい、
だから全然できるよね。
そうなんです
よ、そう私も思います、
うん、
ということで次は
そうですね、あとは生活リズムは今から作ってくれっていうふうに思ってます。
生活リズムを作る、
はい、
これはまあ受験生だけに限らずねやっぱりリズム作るの大事だと思いますが、うん、
はい、
どういうこと。
受験って絶対午前中に始まるので、
お
今なんか勉強が忙しいから、
うん、
もう夜まで3時までやっちゃってとかっていう子っているんですけども、
うんうん、
やっぱり朝方の生活リズムを作っていくっていうのがすごく大事になってきます、
うんうん、間違いない、
うん、
私もでもねやっぱりそのリズムは大事だと思っていて、
はい、
やっぱり同じリズム大事だし、よくねながら勉強いいですかっていう時に、うん、確かにまあ、クラシックとか、うん、まあ、ヒーリングみたいな曲聴くのはいいとは言うんですけど、うん、ただ受験と同じ状況で勉強していくこともちょっと訓練だから、
うん、
その時にガンガンガンガンヘッドホン聴けるわけじゃないので、
うん、
やっぱりその時にやっぱ耳に入ってくるのは鉛筆の音とかね、カシャカシャ音とかメイクル音とか、
うん、
コツコツと足音が聞こえてしまうから、
うん、
どうしてもそういう訓練をしとかないとなかなかやっぱり本番当日に音楽聴いてる気分で行って今日はなんか音楽なんかやりにくいなみたいなことになってもいけないんで、
はい、
ちょっとぐらいざわざわしてるところでやれるなんていうのはね、
うん、
結構まあ勉強の練習になるよみたいな話もね、
はい、
するんですがどうでしょう。
そうですね、やっぱり本番を今から意識して行動できるかどうかで、うん、本番の点数って全然変わってくるので、
うんうんうん、
やっぱり本番ドキドキしちゃって自分の思うような力が出せませんっていう風になる子って多いんですけど、それってやっぱり意識してないだけなので、
うん、
今から意識すれば絶対変わります
ね。武田塾なんかも自習ブースはね結構比較的おとなしい、まあ、静かに全然やってるんですけど、
はい、
特訓してるところって言ったら先生がついてね、教えてるところなんかまあまあそんなガヤガヤというか、まあ、その教えてる声が聞こえたりとか、
うん、
まあするのをあえてやってるなんて話も聞いたことあります、
はい、
ね、だからやっぱりそういう状況になれる環境になれるっても大事ですよね。
そうですね、本当にやっぱり武田塾だと、うん、もうこういう勉強する全てが揃ってるっていうふうに思っていただければいいなと思っていて、
なるほどなるほど、
はい、いい自習環境もありますし、いい先生もいて、うん、質問もいつでもできるよっていうのにもなるので、う
ん、なるほど、
なんか勉強場所に困ってるっていう人がいたら、まあ、あと30日しかないですけども駆け込みでもいけるっていうふうに思ってます。
30日もあるって考えたらね、
はい、
30日もあります
よ。物は捉えようですから。
いや私は30日もっと取りますね。
はい、
うん、だって期末テストとか定期テストだと30日ってテスト週間2回分ですからね。
そうですね、
4回分か、
うん、
4回分だから相当長いですよ。
はい、
30日か、うん、なかなか長い。
まだまだ伸びます。
まだいけますね。
はい、
はい、そして
そうですね、最後は、
うん、
過去問は結局どれだけ解いたかが勝負を分ける
っていうのがあります。なぜ過去問を解くってよくみんなね過去問解くって大事って言うじゃないですか。
はい、
なんで過去問大事なの。
やっぱりその大学の傾向っていうのが分かるっていうのが一番大事ですね。
まあそれはセンターじゃないね、
共通テストですね。
もう時代がねすいません、どうしても言ってしまうんですね、うんうん、共通テスト、
はい、はい、
共通テスト まあまあ共通テストもそうですけど似たような傾向の問題出てくると思いますし、
はい、
うん、
やっぱりこう過去問をやることによってその大学受かるためにもうちょっとこういうところが足りないっていう自分のウィークポイントも見えてくるので、
うん、
それをじゃあ普段の勉強で埋めて、うん、で過去問をやってまた埋めてっていうのを繰り返ししていけばその大学を求める人材になるっていうふうに思ってます。
あとねやっぱり僕がよく昔教授にも聞いたんですけどね、
はい、
まあ教授が作ってるケースもまあまああるんでね、
はい、
でまあ教授ってたくさんいるとこもあるし作る人って要は決まってるパターンもあるので、うん、同じ先生が作る同じ教授が作るから傾向は似てくるし、う
ん、はい、
好きなところが似てくるっていうのはあるっていうのは、うんうんうん、やはり教授たちもまあそういうふうには言ってないけど、
はい、
先生が作ってるからねみたいな、
うんうんうん、
先生ああいうの好きだからねみたいな、うん、っていうのはよく言いますね。
やっぱりこの単語があれ3年前も出たよねっていうのって結構多くあるので、
読んでる文献とか自分が書いてる本とかそういうとこから出題されたりとかね、
はい、
好きな作家とか好きな人から出すとかあるかもしれないし、うん、英語なんかもね、
うん、
国語なんかもそうだし、
はい、
まあそういう傾向あるかもしれない。あとね取り上げるところのテーマも似てくるとか、
うん、
まあとんでもないものもありますけどね、論証論とかだって今もう答えなんかあるのかないのか分かんないよね。
はい、そうですね、慶応大学の小論文とかっていうのは、
あ、総合政策とか、
はい、でもこれもやっぱり対策一つで合否分けるかなと思うので。
そ
うです
よ、私もねそこ手伝ったことあるんですよ、
はい、
全然慶応じゃないけど、
うんうん、
やっぱり手伝うとそれなりに成果出ますからね、
はい、やっぱりこういうことを聞かれやすいっていうのはどんどん出てくるので
まあ聞かれやすいけどその辺のレベルは本当でも総合力が必要ですよ、
はい、
の発想力とか、
うんうんうん、
はいはい、問題が短いんだもんね下手すると。
そうですね
長い問題じゃないからそういうの難しいね、
うん、
はい、まあなかなか熱い熱弁でいただきましたが、
はい、
はい、ちょっとまとめてみましょうということで時間になりますので、
そうですね、
ピッピッとまとめて皆さんにメッセージをください。
はい、あと30日諦めなければ志望校に受かります、
うん、おー、
もうここを徹底的にやれるかやれないかで人生が変わると思って頑張ってほしいなと思ってます。
わかりました。まあ大学目指してる子は特にそう、高校ね受験の子もまあもっとありますから、
はい、
諦めなければ人生変わる、いいことですね、はい、諦めないのが大事ですか。
諦めないでって思ってます
諦めないでと思ってますすごいいい感じの、はい、諦めないでと思ってますね。私もネバギブアップ諦めないでね、はい、いきたいと思います。
試合終了ですから諦め
ちゃう、うん、諦めないのはいいですね、
はい、
諦めないでいくっていうのは本当に大事だと思いますので、まあそこを心に秘めて今日はですね、お届けさせていただきました。今日はですね、はい、受験生の方にじゃあ応援メッセージ一言だけ、じゃあもう一言だけ、
はい、
頑張れエールを送ってください。
やっぱり武田塾一同全受験生を応援してますのでいい結果になってることを祈ってます。頑張ってください、
はい、困った時は、まあ、武田塾までお問い合わせいただければということですね。
そうですね、
はい、
もう今でも全然ウェルカムですので、
はい、もし本当に今聞いてねああと思ったらぜひ問い合わせだけでも大丈夫ですし、はい、
あとインスタもやってますので。
あ、インスタもやってるんですね、
はい、
ぜひインスタも武田塾豊橋校で見てみてください。
はい、
はい、今日は武田塾本部より木越健太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時41分です。エンディングの時間になりましたね。武田塾より木越健太さんに熱いメッセージをいただきましたが、私もね、まあその温度感すごく似てて、まあまあね、諦めるっていうのはですね、まあある意味こう諦めるって言葉ってそのまま取るとなんかあれなんですけど、私は明らかに認めるという意味で取ってまして、明らかに認めるっていうのは今の現状をきちっと把握するね、まあだから逆に言うと、まあ諦めないということなんですね。だから、まあ明らかに認めていくことで30日というところをちゃんと意識する。なんとなくすぐじゃんとか、なんとなくもう受験じゃんとか、そういうのはなしで、もうやっても意味ないじゃんとか、そういうのはなくて、やっぱりこう今の現状をちゃんとやって考えていくと、やっぱりその しっかり認めてしっかり認知することで道は開けていくっていうのはね、私もよく言うことなんですよ。うん、まあやっぱりそこら辺は大事かなと思いますしね。あと急にはできませんのでね、あの自分一人でパッてできるってなかなか大変ですよ。やっぱりそれはね、あの早起きもそうだし、でまあ習慣化っていうのはとても大事ですから、やはり、皆さんにも意識していただくといいな、なんてこれはね私たち、受験生のみならずですね、まああの一つのこと続けていくっていうのはなかなかこう達成感も高いし大事ですし、その延長線上にやっぱ受験みたいなものもありますからね、まあ応援していますので頑張っていただけると嬉しいなと思います。なんとかね、まあ受験生本当に本番入ってきますんでね、なんとかまあ私たちとしてはどうしても力添えできるようにと思って今日もそれでちょっとね来ていただいて、なんかやっぱり大丈夫だっていう人がそばにいると大丈夫な気になってくるってありますからね。うん、ダメだダメだって言われたらやっぱダメな気になるのと一緒で、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だって言い続けるっていうのはやっぱ私たち、まあやっぱ信念としてますので、皆さんもそういうマインドで頑張っててもらえると、これは何でもどんなことにも通じていきますのでね、まあ年末ですし、まあ今年残したことは来年なんとかするぞという思いでまた乗り越えていただけると嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ私たちも含めて頑張っていきましょう。はい、ということで今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治も治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care, bye bye.
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
まもなく車売るならピークルスに到着します。
よーし、高い査定がついたら車買い替えるぞ。査定お願いします。
横田くん、もうすぐお別れだね。今まで一緒にドライブできて楽しかったよ。
そんなのやだ、やっぱり車売りません。
自宅まで案内を開始します。
海のこと、
喋ること、
サーフィンのこと、
地元の海を愛するあなたへ送る
キープザビーチ、毎週金曜夜8時から
放送中。